食いますとあります。7節に私たちは喜ぼうと書いてありますし、同じ表現はマタイ伝5章中2節に出てくる表現です。彼らは神の地部に属する者に対する約束が成就したので神を讃えているのです。三つの問いを挙げてみたいと思います。第一番目は、誰が花婿であるか。第二番目は、誰が花嫁であるか。第三番目は、誰がお客さんであるか。この三つの手についてちょっと考えてみたいと思います。第一番目は、誰が花婿なのでしょうか。神の子羊、主イエス様が花婿なのです。主イエス様は創造者としてでもなく、裁き主としてでもなく、子羊として花嫁に出会うのです。主イエス様は子羊となって私たちの罪を受け、私たちの裁きを受けてくださったのです。主イエス様はこのことを私たちに対する愛からしてくださったのです。よく知られているガラテヤ書2章1節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのですとあります。主イエス様は私を愛し、私のためにご自身をお捨てになったとあります。婚姻は主イエス様の愛の勝利です。イエス様は自らを花婿であると言ったのです。マタイ伝9章15節に、イエスは彼らに言われた、花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。22章1節からお読みいたします。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わしました。お客に間に入っておいた人々にこう言いなさい、さあ食事の用意ができました、お牛も太った家畜もほふって何もかも整えました、どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の人たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出し、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った、宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って 良い人でも悪い人でも出会ったものをみんな集めたので宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていった。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて激しりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。このような箇所を見ると、主イエス様自らを花婿であると言われたことをわかります。洗礼者のヨハネも主イエス様を花婿であると言っております。ヨハネ伝三章29節に、花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。パウロもイエスを花婿であると言っております。コリント第二の手紙11章2節に、というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な所長として一人の人の花嫁に定め、クリストに捧げることにしたからですとあります。またエペソ書5章23節からちょっとお読みいたします。非常に大切なところです。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。帰ってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指していっているのですとあります。第一番目の問いは、誰が花婿なのでありましょうか。神の子羊、すなわち主イエス様が花婿です。第二番目の問いは、誰が花嫁なのでありましょうか。疑いもなくそれは真の教会です。多くの仲介者はイスラエルが意味されていると考えております。彼らは旧約聖書の多くの箇所を考えているのです。例えばイサヤ書54章5節から8節までお読みいたします。あなたの夫は あなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた、心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられる。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたを贖う主は仰せられるとあります。同じくイサヤ書62章3節から5節までお読みいたします。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王のかぶるものとなる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶと。またホセア書2章中9節に10節に、私はあなたと永遠に契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ。私は真実を持ってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろうとあります。またエレミヤ記3章14節に、廃止の声を変えれ、主の見つけ、私があなた方の夫になるからだ。私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こうとあります。イスラエルがエホバの妻と言われていることは間違いのないことです。観音を通してその妻は後にインプと呼ばれるようになったのです。しかしイスラエルはイエス様に悔い改めて帰り、そして受け入れられるようになります。しかしそれは子羊の婚姻の後のことです。したがってイスラエルがイエス様の花嫁であるはずがないのです。花嫁との婚姻は天国において行われ、イスラエルとの結合は地上において行われるのであります。花嫁は主イエス様の幕のおります。イエス様は私があなたにバレたらまた来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですとあります。またテサロニケ第一の手紙4章中3節からお読みいたします。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならばイエス、神はまたそのようにイエスにあって眠った人々を 예수도 一緒に連れてこがるはずです。私たちは